新約聖書のマタイによる福音書の第19章の1節から12節、私どもはずっとマタイによる福音書を読んできていますけれども、今日はその19章の1節から12節であります。それではお読みいたします。イエスはこれらのことを語り終えてからガリラヤを去ってヨルダンの向こうのユダヤの地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので彼らをそこで追い出しになった。さてパリサイ人たちが近づいてきてイエスを試みようとしていった。何かの理由で夫がその妻を出すのは差し支えないでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方はまだ読んだことがないのか。創造者は初めから人を男と女とに作られ、そして言われた。それゆえに人は父母を離れ、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。彼らはもはや二人ではなく一体である。だから神が合わせられたものを人は離してはならない。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは妻を出す場合には離縁状を渡せと定めたのですか。イエスが言われた。モーセはあなた方の心が固くななので妻を出すことを許したのだが、初めからそうではなかった。そこで私はあなた方に言う。不貧困のゆえではなくて、自分の妻を出して他の女をめとる者は姦淫を行うのである。弟子たちは言った。もし妻に対する夫の立場がそうだとすれば、結婚しない方がましです。するとイエスは彼らに言われた。その言葉を受け入れることができるのは全ての人ではなく、ただそれを授けられている人々だけである。というのは母の胎内から独身者に生まれついているものがあり、また他から独身者にされたものもあり、また天国のために自ら進んで独身者となったものもある。この言葉を受け入れるものは受け入れるがよい。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から夫婦についてのイエスの教えという題でメッセージをさせていただきます。アメリカに住んで、いるお互いでありますが、アメリカに住んでいても場所によって随分文化が違うものであります。私もニュージャージーに、来て23年が経ちましたので、随分長くなりましたが、その前はアトランタに1年半いました。その前は半年サンデーゴに住んでいました。メキシコ国境に近いサンデーゴはいつも暖かい土地で、皆さんとてもおおらかですね。だいたいいつも半袖半ズボンみたいな生活であります。もういつも、明けっ広げって言いましょうかね、おおらかであります。そしてアトランタ、またこれ南部で、これがまた暖かなところであります。それに対して北東部はちょっとお上品な感じが、します。でも私がこの一番大きな驚きを感じたのは、北東部に来て初めて来た時に大きな驚きを感じたのは、もちろん無神論の方も多いんですが、とてもユダヤ人とかカトリックの方々が多い、いろんな文化に出会うということであります。最近うちの近所には大きな古い修道院をシリアンオーソドックスという教会が買って、とてもきれいに改装していらっしゃいます。南カリフォルニアや南部では本当にプロテスタントの教会が多くて、メガチャーチと言われる教会がたくさんありました。でもこちらには本当にいろんなタイプの教会があり、いろんな信仰の方々がおられますね。その中で一番大きな影響力を持つのがやはりユダヤ人の方々だなと思いますね。そしてそのユダヤ人の方々の生活を見ていく中で、それが聖書を読むときにとても参考になることが多い。 もちろん私たちの信仰と共通するなっていう部分もあるのでありますけれども、また聖書の箇所はこういうことだったのかってこともあります。今日のところもそうだなというふうに思いますね。例えばですね、安息日サバスの守り方、何もしてはいけないんだ、どこまでしてはいけない、何もしてはいけない、何もしてはいけないと、どこまでしてはいけないんだ、煮炊きはダメだ。昨日ちょっと思いました。ならば電子レンジはどうだろうか。まあこれはいろんなユダヤ人の方々もね、リベラルな方もいらっしゃれば、コンサバティブな方、トラディショナル、オーソドックスの方もいろんな方々がいらっしゃいますね。リフォームドとオーソドックスといろんな方々がいらっしゃる。一概に言えないんですけれども、電子レンジはどうなんだろうか、と調べてみたら、これはボタンがあるからダメ、ボタンを押すからダメ、熱を加えるんだからダメって書いてありましたね。でもですね、サバスが始まる前に暖かかったものをそのまま保温するのは OK って書いてありました。だから温め直すのはダメだけれども、もうすでに暖かかったもの、サバスが始まる、金曜日の日没でありますから、日没前に暖かかったものをそのまま暖かくままキープしておくならば、それは OK だ。だからサバスモードのあるオーブンというのがあるそうであります。まあ電話を取ってもダメだとか、エレベーターのボタンを押してもダメだから、ユダヤ人のユダヤ系の病院、ベスイスラエルとかマウントサイナー、本当に素晴らしい病院がいくつかありますけれども、サバスエレベーター全部の階止まります。なんだろうこれで、私は思いました。最初なんで全部止まる、僕は1個しか押してないのになんで全部止まるんだろうと思いましたけれども、このサバスエレベーター、土曜日全ての階に止まる、ボタンを押さなくても大丈夫、誰も乗っていなくても全部止まる、ボタンを押すのは安息日には許されていないから、そうやってどこまで許されていて、どこから先が神の戒めに背くのか、それがとても大切になるわけであります。今日の聖書箇所もそのことが分かるとものすごく分かりやすくなります。このパリサイ派の人たちのアプローチって言いましょうか、このパリサイ派の人々の考え方、生き方は、どこまで許されるかってありました。どこから罪か、何が許されるのか、この夫婦の関係において、どこまでが許されるのか、分かれるということが、どこまで許されるのか、どこまでが、どこから罪かって、線を引くことが、もう大切なことでありました。離婚はいいんですか、神様は許されるんですか、どんな理由だったら OK ですか、どんな理由だったらアウトですか、聞いてきました。線を引くことに一生懸命で、この線の内側にいれば自分は OK、 出た人はアウト、そういうふうに考えていたのであります。それに対してイエス様のアプローチ、イエス様の教え、イエス様の考え方は中心を示すことでありました。夫婦は一体なのだという中心をイエス様はまず人々に示したわけであります。まあ当時ですね、皆さんご想像つくと思うんですけれども、この前昔の日本もそうだと思いますけれども、当時のユダヤもそうでありました。男性の地位が高くて、女性の地位はとても弱かったわけであります。妻は夫の持ち物のように思われていました。そして、離婚の理由も夫の側にはいろいろ言うことができました。あるユダヤ教の指導者は、料理を焦がしたという理由で妻に離婚状を渡すことができたと教えていました。またもっと美しい女性に出会った、そういうのってありかなと思うんですけど、嫌になった、そういう理由でも離婚をすることができると教えていました。何でもよかった、結局そんな文化の中で、そんな考えがこの横行する、もうね、腕振って歩いているような、そんな文化の中で、いやそうではない、そこまでは許されていないだろう、じゃあどこまで、そういう議論がありました。どこまではいいのか、どこからダメなのか、 どこまで許されるか、このような質問がなされていました。どこまで許されるかというアプローチでした。それに対してイエス様は、夫婦は一体なんだというポイントから始められたのであります。あなたたちは一つとされたものなんだ。そこを出発点として、それを出発点として歩んでいくんだというふうに語られたのであります。今日はこの聖書の箇所、そして聖書のあちらこちらにある夫婦についての教えを通して、私たちが一つとされた夫婦、一つされた夫婦がどういうふうに歩んでいくのか聞いていきたいと思っています。まあ、今日はポイントをあえて分けませんでしたけれども、まあ私たちが夫婦としてどういうことを大切にしていったらいいのかということを聞いていこうと思うのであります。まず第一に、夫と妻が結ばれるということを軽く考えてはいけないということです。夫婦は一体なんだとイエス様はここではっきりと言われたわけであります。これはですね、旧約聖書の一番最初の、聖書の一番最初の創世記の第2章に出てくる言葉でありますが、ここでイエス様が言われた言葉ですね。イエス様が、創造者は初めから人を男と女に作られ、そして言われた、それゆえに人は父母を離れ、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。イエス様はこのように言われたわけでありますね。これは創世記の2章の言葉だ。で、神様が人、初めの人アダムを作られた時に、人と共に歩む存在を探された、この人に本当に必要な、この助けて、この彼と一緒に歩むパートナー、それを探し、イエス様、神様は、作ろうとされました。そしていろんな動物を連れてこられたんですけれども、どれもぴったり来ない。そこで神様はアダムを深く眠らせて、そのアダムの体からあばら骨一本を取って、そしてそのあばら骨から女性を作りました。アダムは目が覚めて、これは私の骨の骨、私の肉の肉と呼びました。自分のようだ、本当に自分の一部だ、本当に自分にぴったりだというのであります。そこに出てくる言葉であります。だから人は父と母と母と離れて、これも大切ですね。父と母と離れられないのが問題だったりしますから、父と母と離れて、本当に一人のこの独立した存在として妻と結び合い、二人は一体となるんだと言っているのであります。だからこの一体ってことは本当に大切ですから、コリント第一の手紙では6章の16節ではこのように言われています。ちょっとコンテキストは違うんですけれども、これはですね、売春婦と、コリントの教会は本当に乱れた教会でありまして、この売春婦を買ってこのいるような人もこの教会の中にいた、そういうような乱れたことが起こっていた。その教会に対してパウロは言いました。それとも遊女につく者はそれと一つの体になることを知らないのか。二人の者は一体となるべき であると書いてあるだろう。まあ、どういうことかというと、これは売春婦と体の関係を持つならば、それであなたは売春婦と一体になってるんだよ。ただちょっと遊びとか、ちょっとこのお金で買ったとか、そういうことじゃない。あなたはそこで売春婦と一つになってるんだって、これを単なる象徴的な言葉として考えちゃいけない。だからこの一体となるってことは象徴的な言葉じゃない。一体みたいなもんなんだよって、夫婦って一体みたいなもんなんだよ、そういうこととか制度的な問題とか、そういうことじゃないんですね。もっと深いところで霊的な、魂のレベルの出来事であります。霊的には魂のレベルではあなたたちは一つになっているんだ。神様の前に誓いを果たすときに、神様の前に私はこの人を妻とします、私はこの人を夫とします、そのように誓いをするときに、また体を重ねるときにも夫婦は一体となっている。霊的に魂のレベルで深いところで一体となっているのであります。だから聖書は、結婚前だろうが結婚後だろうが、結婚という関係を離れて 体の関係を持つことを認めてはいません。もしもあなたがそこで過ちを犯しているならば、それは悔い改めるところから今日出発していただきたいと思うのであります。そしてここでもう一つ問題が出てきます。まあ一体である、もう一体である、夫婦は一体なんだよということでありますけれども、あなたと妻、あなたと夫は一体になってるんだよっていうふうに言われて首をかしげてしまう方々がいらっしゃると思うんですね。いや全然違いますよと、全然違いますよ、私たちは一体ではありませんねっていう方々もいらっしゃると思います。全然違うでしょう。思い出すと顔から火が出るような恥ずかしい話でありますが、結婚したばかりの頃、人生の大先輩のご夫妻とお話をしているときに、まあその大先輩がですね、素晴らしいご夫妻でありましたけど、いや先生方は本当に仲が良くて、私たちにもずっと夫婦らしいですねって言われて、それを真に受けてしまいまして、いや本当に私たちはぴったりでっていうふうに照れてしまった覚えがあるんですけれども、でもですねそれはまだ分かってなかったんだ私は思います。夫婦として歩むことの大変さが、本当に大変って 何かあったんですかって言われちゃうかもしれませんけど、でもですね夫婦として歩むことは本当に大変なこと、あまりそこを強調すると中高生の皆さんが結婚に希望を持てなくなるって昔苦情出たことあるので、まあ、注意しなきゃいけないと思うんですけど、でも本当に違う、本当に違う、なんでそんなことに考えるの、なんでそんなことを言うの、なんでそんなことをするの、その3連発って言ったらいいんでしょうかね、なんでそんなこと、なんでそ全然考えられないよって、お互いは一体だなんて言われても、あなたたちは一体だよって言われても絶対そう信じられない、思えないものであります。お互いは一体だというところから始めるのではなくて、お互いは違うんだって、お互い全然違うんだってところから始めた方がいいのではと思うほどであります。自分が感じるように相手も感じる、自分が感じるように相手も感じてくれる、自分が思っているように相手も思っているかというとそうではない、生まれも育ちも習慣も全部違う、時には相手の言葉や仕草にイライラする、その二人が一緒に歩んでいく、そこにはそれなりの覚悟がいる。だから神様は私たちが神の前に誓う時に、また体を重ねる時に、違う存在である二人が霊的に一つになる、魂の深いところで一つになるという神秘的な出来事を、神様は私たちの関係の中に起こしてくださっているのであります。私たちが気が合うから一体、考えが同じだから一体、同じように感じるから、とても仲がいいから一体なのではなくて、違う存在なんだけれども、その二人が神様の前で誓いを果たすときに、また誓いをするときに、また体を重ねるときに、霊的に魂の深いところで一つとされるという、魂が本当に一つのものになるという不思議な経験を、不思議なことが起こっているのであります。私たちは結婚の時に誓います。健やかな時も、やめる時も、止める時も、貧しき時も、これを愛し、これを敬い、これを守り、これを支え、死が二人を分かつまで体操を守ることをここに誓います。どうして私たち誓うんでしょうか。それは私たちが自然と それができるからじゃないからです。それが当たり前のようにできるからじゃないからです。本当にそれを誓わなければ、私たちはできないから。決意が必要だから。私たちの気持ちは変わりやすく、感情の愛は冷めやすいからです。健やかな時はいい、調子のいい時はいい、でもやめる時もある。楽しい時はいい、でも止める時もある。貧しき時もある。どうしてもうまくいかないなって思うような時もある。でもそのような時にも私はこれを敬い、これを愛し、これを守り、これを支え、どこまでもこの人を愛し続けることを誓いますと誓うのであります。だから、あなたと妻とは、あなたと夫は、とは違う二人の人間なんだけれども、神様によって一体とされたんだよというところからスタートするのであります。そのように神様が一つとしてくださったのだから、そのことに感謝して一つの夫婦として歩んでいくのであります。そのような深い魂のレベルでの一つにされるということが起こっているがゆえに、その一方が主に召されるときに、たとえそれが神様の御手の中にあると私たちは信じていたとしても、二人の間は自分の一部が引き裂かれて持っていかれるような痛みを経験するのであります。またこの世では当たり前のようになってきていますが、他に好きな人ができたからとかそういう理由で別れて他の人と結婚するのは互いの魂を傷つけることであり、また姦淫の罪なんだよというふうに言うのであります。旧説でね、イエス様おっしゃっていることはそういうことです。私はあなた方に言う不貧困のゆえではなくて、自分の妻を出して他の女をめとる者は姦欲なのである。私はあの人が好きになった、だから私と別れてください。そういうふうなことで妻と別れて他の人と結婚するなら、それは世の中ではそんなことがどんどん起こってますけれども、でもそれは姦淫の罪なんだよ。魂が一つとされた魂が引き裂かれるんだから、本当に互いの魂は傷つくし、本当にそれは恐ろしい罪なんだよとイエス様はおっしゃったのであります。その神様が一体としてくださったということをどんどん実際に経験していこうではありませんか。神様が一体としてくださったんだから、ああ一体となるってこういうことなんだってことをもっともっと現実に経験していくこと、そのことを神様は私たちに与えてくださるのであります。そのために、今日は一つの聖書の言葉だけ開きたいと思う。この夫婦関係についてはこの礼拝の中でこれ以上詳しく話すことではなくて、他に場所を作ってですね、学びをしなきゃいけないなという思いを持ってますけれども、一つの聖書の言葉だけ開きたいと思います。パウロの言葉です。ありますが、エペソの5章の33節です。あなた方はそれぞれ自分の妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた夫を敬いなさい。このエペソの5章の33の妻に対して夫に対しての教えがあるんですが、夫に対する教えの方が厳しいですね。この自分自身を愛するように、またイエス様が私たちを愛してくださったような愛で愛しなさいって書いてある。もう厳しいですね。妻に対しても夫に従いなさい、敬いなさいと書いてあるわけでありますが、このエマーソン・エグリッチという人がですね、ラブ&リスペクトという本を書きました。日本語にも訳されています。愛されたい妻と尊敬されたい夫だったでしょうかね。ラブ&リスペクトという本がありますが、その本の中に究極の質問をしたアンケートの結果が出ています。その究極の質問というのは、ありえない話でありますが、あなたは愛されるけど尊敬され、愛されないけど尊敬されるのと、尊敬されないのとないけど愛される、ちょっとうまくわかりますか。あなたは愛されないけど尊敬されるのと、尊敬されないけど愛される、どっちがいいですか。いや、どっちもって両方っていうかね、普通だったら愛してるがゆえに尊敬するし、尊敬するできるがゆえに愛する、くっついてると思うんですけども、あえてこれを分けたら、あなたはどっちがいいですか。 愛されないけど尊敬されるのと、尊敬されないけど愛されるの、どっちがいいですか。男性と女性で大きな差が出たそうであります。このエグリッジというその本を書いた人によると大きな差が出たそうであります。男性では圧倒的に尊敬されることを選んだ人が多かった。女性の中では圧倒的に愛されることをこの選んだ人が多かったそうであります。これも互いの違いを、人って感じ方違うんだなってことを表していると思いますけれども、でもそれだけじゃなくて、この結果から著者は聖書の言葉は理にかなっている、聖書の言う通りじゃないかって言うんですね。自分の妻を自分自身のように愛しなさい、妻もまた夫を敬いなさい。ラブとリスペクト、夫は妻を愛しなさい、妻は夫を尊敬しなさい、そのように語っています。著者は妻は愛されることによって力が与えられ、また夫は尊敬されることによって力が湧いてくる。そうだそうであります。だから本当に自分を愛するように、夫は妻を愛する、妻は夫を尊敬する、そのように求められているのであります。このような話をするとよく聞こえてくる反応はこのようなものであります。あなたはいいよ、いい奥さんだから。いや、否定はしませんけれども、ちょっと悔しい、向こうがそうしてくれたら私もできるんだけど、ここに現れているのは相手によって自分が変わるってことですね。相手がそうしてくれたら私もできる、相手がそうしてくれたら私も、向こうがそういう人だったら私ももうちょっと頑張れる、向こうの出方によって私も変わる。でも大切なのはあなたから始めることであります。今日この場にいるあなたから第一歩を踏み出すことであります。なぜならば愛するのには力がいるからです。エネルギーがいるからです。愛するのには本当に私たちがエネルギーを持ってないと、私たちが愛する力を持ってないと愛せない。いや自然と愛せるよ、いやそうじゃないから大変なんです。だから相手がそうしてくれたらと相手に私たちは求めてしまう。相手がそうしてくれたら、相手によって私が本当に幸せな気分になったら私も頑張れる。でもお互いにそうした、そうね、相手がそうしてくれたら、相手がそうしてくれたと、そう言ってたら何も始まらない。始めるのはあなたです。そのために必要な力はどこから来るんですか。そのために必要な力はどこから来るんですか。私たちはどこから、私たちはその力を得ることができるんでしょうか。神様です。何よりも誰よりも神様があなたを愛してくださった。そこに私たちが愛する力がの源を得ることができる。神様の愛こそが、神様が私たちを愛してくださったそのことこそが私たちの愛の源であります。神様があなたを愛してくださったこと、これが全ての始まりです。一人子イエス様を十字架につけて、あなたの罪を許すほどにあなたを愛していらっしゃる。今日も子供たちに話しましたけど、血の汗を流してって書いてあります。本当に私はできればこのことは負いたくない。本当にイエス様は血の汗を流してこれを取り除いてください、この十字架に絡んでもいいようにしてください、もう一生懸命祈らないではいれないほどイエス様もそれを避けたかった。でもイエス様はあえてそこに住んでいた。どうしてですか。あなたを救うためであります。あなたを愛しているからです。あなたが神様のこの神様の愛に満たされること、この神様の愛に圧倒されて、神様の愛にあふれて、あなたは愛のチェーンリアクションを始めることができる。相手が変わらない、相手がもうちょっと良くなってくれたら、そんなことは関係ありません。そこは理由になりません。 あなたは愛し続けることができるはずです。乾いてしまいますか？あなたはどこに満たしを求めてるんですか？あなたを満たすのは夫ではありません。あなたを満たすのは妻ではありません。いや、ね、夫の愛によって、妻の愛によって私たちは支えられている、それもそうでしょう。でも究極的にはどこか、神様です。神様に満たしを求めることであります。神様に求め続けようじゃありませんか。神様はあなたの人生に、あなたの夫婦関係に、またあなたの将来の夫婦関係に命の水を与えることのできるお方であります。本当にイエス様に満たしていただこうじゃありませんか。結局のところやっぱそこがなかったら始まらない。私たちがまず神様に満たしていただいて、まず神様に取り扱っていただいて、まあ、神様のこの神様の愛に満たされて、そこから始まっていくのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、夫婦は一体であると、そこからスタートしなさいとイエス様はおっしゃいました。どこまで許されますか？どこまでだったら OK ですか？どこまでだったら神様許してくださるでしょうかね？線を引くことばっかりに一生懸命になっていた人々に対してイエス様は、違う、あなたたちは神様によって一つとされたんだよというふうに、新しい基準を与えてくださいました。神様、ここに集う一つ一つの夫婦が本当にあなたの前に悔い改めて、私たちはイエス様にあって、神様にあって一つです、そこからスタートする者たちでありますようにお願いをいたします。神様、将来の夫のために、将来の妻のために祈っておられる方々も多くいらっしゃるでありましょう。神様、あなたの愛に満たされて、あなたの恵みにあふれて、神様、その時を待ち望んでいくことができますようにお願いを申し上げます。主よ、本当に私たちを満たすのはあなたのご愛です。本当に私たちを生かすのはあなたのご愛です。どうか主よ、もう一度あなたの愛に満たしてください。いや、すべての人間関係において本当に私たちはあなたに満たされなければいけないことを覚えます。あなたの愛にあふれなければならないことを覚えます。神様、あなたのこの十字架の恵みに捉えられなければいけないことを覚えます。主よ、どうかもう一度この礼拝において、この朝、この午後の礼拝において、あなたの愛によって捉えてくださって、本当に恵みにあふれてここから立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。